今日の説教の箇所をお読みしたいと思います。今日の説教の箇所はマタイの福音書17章14節から23節、マタイの福音書14章から23節となります。新約聖書34ページですね。新約聖書34ページ、マタイの福音書17章14節から23節。彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て見舞いにひざまずいていった。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。イエスは答えて言われた。ああ不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子を叱りになると、悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った。その時弟子たちはそっとイエスのもとに来ていった。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます、もしからす種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ただしこの種のものは祈りと断食に乗らなければ出ていきません。彼らが外来に集まっていたとき、イエスは彼らに言われた。人の子は今の人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。私たちは神様に対して、あるいは神様についてどういうようなイメージを持っているでしょうか。神様は厳しい方だ、怖い方だ、私たちの弱さを受け入れず鞭を振るって私たちを追い立てる方だと、そういうようなイメージを持っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。あるいは神様は恵みに満ちた方だ、弱い私たちをそのまま背負い歩いてくださる方だと、どこまでも私たちを受け入れてくださる優しい方であるというイメージを持っていらっしゃる方もいらっしゃることと思います。私たちは聖書を読んで神様がどういう方かということを知っていくわけですが、学んでいくわけですけれども、神様に対するイメージというのが最初から違っているとですね、その聖書の読み方、聖書の理解の仕方にも影響が出てきます。ヨハネの福音書の中に、この方は恵みと誠に満ちておられたという言葉がありますけれども、恵みと誠に満ちておられた方としてイエス様を理解するという前提で聖書を読んでいくときに、それまでには見えなかった溢れる祝福と喜びの世界が広がっていくということが見えていきます。これをですね、恵みによる聖書理解と言います。今読みした今日の説教、箇所も聖書の箇所も恵みによる聖書理解ということをしていなければ、おそらく読み誤る箇所であろうと思います。皆さん、ここを今ですね読んでどういうふうな感想印象をお持ちになったでしょうか。イエス様は弟子たちに対して、お前たちは立派な信仰を手に入れるためにもっと頑張らなきゃいけない、お前たちの信仰はダメだというふうにおっしゃったんでしょうか。もしそういうふうに理解したというのであったりですね、あるいは頑張りの信仰で断食をしたり徹夜祈祷会をすることによって自分の手に入れたいものが祈りによって手に入れることができるというふうに解釈するならば、それは誤った解釈であろうというふうに思います。またここで弟子たちが、不甲斐ない弟子たちを前にですね、イエス様が苛立っておられるというふうにもし感じるのであれば、おそらくそれも、解釈としては違うだろうと思います。この箇所も恵みと誠に満ち溢れたイエス様を示しています。私は今日もこの恵みと誠に満ち溢れるイエス様を告白したいと心から願っております。先週私たちは イエス様がペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登り、そこで弟子たちの目を開いて栄光ある神の子としてのご自分の実存を示された、表されたというところを学びました。ルカの福音書によるとですね、そこでイエス様はモーセとエリアと共に十字架について語り合っておられたと、あります。またその直前の、16章には、生ける神の子キリストとは十字架にかけられるものであるということを宣言なさっています。つまりこの前でイエス様は十字架にかけられる神の子、生ける神の子キリストとしてのご自分をお表しになり、そして今日読んだ一番最後の22節にはまた十字架と復活の予告を語られているわけです。まさにですね、十字架に向かっていこうとなさっているイエス様、そこに挟まれた箇所として今日の箇所を読むならば、イエス様の心を理解することができるようになると思います。14節にこう書いてあります。彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそばに来て、見舞いにひざまずいていった。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします。そこでその子を弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでしたと書いてあります。ここで転換と訳されていますけれども、このように訳すことが適切かどうかということは議論がなされてきたところであります。この文字通りの意味はですね、これは月に打たれるという意味なんですね。月に打たれるという意味で、悪霊によって苦しめられているという意味です。ですから転換イコール悪霊ということではないのです。むしろ悪霊の働きというのはこれだけではなくて、さまざまな病気を引き起こし人々を苦しめるというのが聖書における理解であります。ですからイエス様は悪霊と立ち向かって人々を癒されたのです。イエス様が山に登っていらっしゃった時に、病に苦しむ多くの人たちがイエス様を求めて集まってきました。その中に悪霊に苦しめられている息子を連れてきた男の人がいたわけです。弟子たちは、イエス様に、代わってですね、その子を癒そうとしたわけですけども、できなかったと。で、これは何を受けているかというと、マタイの福音書の10章に次のように書いてあります。ちょっと開いてみましょうか。マタイの福音書10章。マタイの福音書の10章にこのように書いてあります。よろしいですか。10章の1節。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。とあります。弟子たちは、イエス様に使わされて、まちまち村々を巡り歩いて福音を述べ伝え、悪霊を追い出し、病気を癒す経験をしていたのです。しかし今回、それができなかったわけですね。できなかった。同じ出来事を記録したマルコの福音書によりますと、彼らは律法学者たちと議論していたとあります。今目の前にですね、苦しむ男の子がいて、またその父親がいます。しかしその父親の方も見ず、また彼らのために祈るのでもなく、なぜできないのかというその神学的な理由をですね、議論していた、争っていたというのであります。そんなところにイエス様は帰っていらっしゃいました。イエス様は答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の時代、いつまであなた方と死になければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出ていき、その時から、その子はその時から治ったとあります。これを読むとイエス様が苛立っているというふうにこう感じませんか。これはですね、実は訳が少し悪いわけです。そうではありません。イエス様は嘆いておられるのです。これで我慢しなければならないと書いてありますけれども、この言葉はですね、下から支えるという意味なんですね。下から支える。ですから、ああ不信仰な曲がった時代、神様の恵みを信じなくて、信じることをせず神様をまっすぐに見ない時代、 悪魔によって心が曲がってしまっている時代、こういう現実の中で苦しむあなたたちを、あなたたちといつまでも私がいられるわけじゃないんだとイエス様はおっしゃっているわけです。いつまでもこのように支え続けることはできないんだ、私はもうすぐ十字架にかけられるからだとイエス様はおっしゃっているのであります。イエス様は言われました。光のあるうちに、あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさいとヨハネの福音書にあります。あなた方の間に光があるうちに光の子供となるために光を信じなさい。イエス様はいつまでもあなたたちと一緒にいられない、いつまでもこの手であなたたちを支え、この手で癒してあげることはできないんだ、光があるうちに光を信じなさい、私がいる間に私を信じなさいとおっしゃっているのであります。そしてイエス様は悪霊を叱りつけて男の子から悪霊を追い出し彼を癒されました。ここでですね、新改訳聖書ではその子を叱りになるとありますけれども、その子という言葉はもともとありません。イエス様は彼を、その彼というのは悪魔のことです、悪霊のことです。悪霊を叱りになったすると悪霊は男の子から出ていったというのが、おそらく正しい理解であろうと思います。するとですね、弟子たちがそっとそばにやってきて質問するのです。群衆の前で質問できない恥ずかしさがあったと思います。イエス様に叱られるという思いがあったかもしれません。しかしどうしても質問しないわけにいかなかったんですね。以前は悪霊を制する権威を与えられていたのに、なんで今回できなかったのか、それは弟子たちにとっては重要な疑問でありました。イエス様は何と答えられたか。あなた方の信仰が薄いからだとおっしゃった。まことにあなた方に告げます、もしカラスタネほどの信仰があったらこの山にここからあそこに移せと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはないとイエス様はおっしゃったわけです。信仰が薄いと訳されていますけれども、これは小さいというのがもともとの意味です。あなた方の信仰が小さいからだ。イエス様は大きな信仰、小さな信仰ということをよくありましたけれども、お前たちのその小さい信仰が原因だと。どういうことでしょう。お前たちは私から与えられた権威に頼った、与えられた賜物に頼った、しかし信仰を働かせなかったのだということです。あります。で、信仰を働かせるというのはどういうことかというと、それはイエス様の前にひざまずくことです。イエス様の前にひれ伏すこと、これが信仰を働かせるということであるのです。この男の子の父親はイエス様の前にひざまずいて懇願しました。祈りました。自分のプライド、自分の思い、自分の能力、賜物、思い上がり、そういうものを全部投げ捨ててひざまずき、ひれ伏して懇願する。それをイエス様は大きな信仰と呼ばれたのです。そしてその信仰を見てイエス様は癒されました。弟子たちはどうだったんでしょうか。私はイエス様の弟子だ、私はイエス様に権威と賜物を与えられた、そういう思いでこの子を癒そうとしていたのではなかったでしょうか。祈ることも自分の力と思い上がりを捨て去ってひれ伏して祈るようなこともなしに悪霊を出ていけと言っていたのが弟子たちであったわけです。で、括弧の中にですね、祈りと断食によらなければとありますけれども、これは翻訳の元となっている定本ですね、もともとの、ギリシャ語の、聖書の中にはないということですけれども、まあ、そういう理解はですね、初代教会の中にあったのかもしれません。いずれにせよ祈りも断食も自分を捨てること、自分を低くすること、自分の思いと思い上がりを、また欲をかなぐり捨てて神様の前にひれ伏すことを意味しているのです。人に褒めてもらうために立派な祈りをしたり、人に認めてもらうために断食をするようなことではありません。霊的な力を高めるために断食をするということでもなく、ただ自分自身を低くする祈りという意味であります。イエス様はさらに言葉を継いでおります。誠にあなた方に告げます、もしカラスダネほどの信仰があったらこの山にここからそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。 誠にあなた方に告げますとおっしゃってますけれども、このアーメン、私はあなた方に言うという言葉です。私の真実にかけてあなた方に言いますとおっしゃっています。カラシダネというのはね、このケシの実よりもさらに小さい、本当に小さな小さな埃のような種です。小さな小さな種、そんな信仰があったらと言われます。皆さん、イエス様のおっしゃっていること矛盾していると思いませんか。お前たちの信仰は小さいからだとおっしゃったんですね。お前たちの信仰は小さいからだとおっしゃった。それなのにもう一方では、カラシダネの信仰があったら、カラシダネのような信仰があったらとおっしゃる。ギリシャ語を見ますと、ここら辺のところがちょっと理解できます。これはですね、カラシダネのような小さな信仰があればということではなくて、むしろカラシダネのような信仰、英語で言ったらですね、Faith as a grain of mustard seed ということなんですけども、小さなという意味は必ずしも入っているわけじゃないんです。カラシダネのような信仰、あるいはカラシダネの信仰と言ってもいいと思います。また山が動くというのは慣用句なんですけれども、不可能と思われていることが可能になるという意味です。またこの動くという言葉はですね、これ未来形で書いてあるんです。未来形で書いてある。で、現在のことを言っているのでも、一般的に今お前たちが、いいですか、今お前たちがに小さなカラシダネのような小さな信仰があったら、この山動いてるはずなんだよ、この山が癒されていたはずなんだよというふうにおっしゃったのではないということなんです。未来形で書いてあるから、つまりこれからのことを言われているわけなんです。ですから、これらのことを整理して、こういう言葉に関することを整理していくとですね、イエス様が何をおっしゃろうとしていたかが分かってきます。こういうことをおっしゃったわけじゃない、つまりお前たちにはカラシダネ一つほどの信仰もない、だから癒すことができないんだ、お前たちの信仰はダメな信仰だ、大きな信仰を得るために頑張らなきゃいけないんだ、哲学総会したり断食をしたりしなきゃいけないんだというふうにおっしゃったのではないということが分かります。何とおっしゃったか、カラシダネ一粒の信仰を持っていたら、それはやがて大きくなるぞとおっしゃったのです。今不可能なことが可能になっていくと約束しておられます。イエス様は言われました。天の御国はカラシダネのようなものですと。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になりますと。今は小さい信仰かもしれない。死んだように動くことも、それを働かせることもできない。しかしこれを大きくする神様がいる。お前たちの中でこのカラシダネの信仰が大きくなっていくんだ、この種には命があるんだとおっしゃっているのです。種はイエス様が語られた言葉であります。イエス様は何度も種のお話をなさいました。何度も種を題材にして神様の祝福、天の祝福を語りになりました。種まきの例えもそうです。種を宿した土地はおのずから実を結ばせるんだとおっしゃいました。カラシダネの例えもそうです。まかれた時には自分で動くことも働くこともできない小さな死んだような種、しかしそこに命がある。私たちの心の中にまかれたら、それは発芽して大きくなっていくのです。やがてどんな野菜よりも大きくなって、空の鳥が巣を作るほどになるとイエス様おっしゃって、イエス様は弟子たちに、お前たちの信仰が小さいからだとおっしゃいましたけれども、このカラシダネの粒のように小さい信仰になお希望を持っていらっしゃったのであります。この小さい信仰が大きくなっていくのを知っておられました。なぜならその種はイエス様自身の言葉であるからです。この小さなカラシダネの信仰を大きくするものは何でしょうか。それはイエス様の十字架と復活、そして聖霊の恵みであります。先ほど申しましたけれども、この出来事というのは、出来事はまさにイエス様が十字架に向かっていこうとされしておられる時に起こった出来事でありました。イエス様はいつまでも君たちと死んでいることはできないんだ、いつまでも君たちを支えていることはできないんだとおっしゃいましたけれども、それはイエス様が十字架に語られるからですね。しかしこのイエス様の十字架こそがカラシダネの信仰を大きくする命そのものであったのです。 ですからイエス様はこの空っ舟一粒の信仰があったら、この山に動けと命じたらそのようになる、この山は動くようになるとおっしゃったのであります。
暑いですね。暑いです。
まず開けたので大丈夫だと思います、はい、イエス様がこの地上で伝道の働きをしておられたとき、弟子たちのうちで誰がイエス様にその信仰を褒められたでしょうか。あなたの信仰大きいと言って褒められた弟子たちがいたでしょうか。そんな弟子は一人もいなかったんです。みんなですね、信仰の小さいもの、なぜ恐れるのか、お前たちの信仰が小さいからだと言われた。そうやって叱られたんです。しかしそんな弟子たちがイエス様の十字架と復活を経て聖霊を注がれ、どんなに大きく変わったことでしょう。弟子たちは自分たちの頑張りで信仰を大きくしたのではありませんでした。彼らはイエス様の十字架を前にしてイエス様を否定し絶望しました。プライドも思い上がりも、イエス様に与えられた権威も、すべてを失ってしまったのです。しかしそこにですね、ふっと息をかければ飛んでなくなってしまいそうな、小さな小さな空っ舟一粒の信仰が残されていたのです。イエス様が彼らの中に置いた、小さな小さな信仰が残っていました。イエス様は言われたんです。私は蘇ったら、お前たちよりも先に外来に行ってお前たちを待ってと言われました。そのイエス様の言葉が彼らの中に残っていたのです。復活なさったイエス様はそれに命を吹き込まれました。イエス様は言われました。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。イエス様が十字架で命を捨てられることによって多くの実が実るようになる。からしたに一粒の信仰に実を結ばせるもの、それは一粒の麦となって死なれたイエス様でありました。私が十字架で死んで復活したらこれを大きくするぞと、この山は動くようになるんだとイエス様は約束なさったのでありました。皆さんどうでしょう。聖霊を注がれた弟子たちの働きはまさに山を動かす働きであったのです。病んでいる者たち、悪霊に苦しい者たちを癒し、闇に住む者たちに光を照らし、歴史を動かし歴史を救うものでありました。イエス様は言われました。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。皆さんどうでしょうか。私たちの信仰は小さいかもしれません。しかしイエス様は私たちの中にからすだね一粒の信仰を置いてくださっていないでしょうか。聖書の言葉、イエス様の言葉が私たちの心の中に植えられていないでしょうか。ふっと吹けば飛んでなくなってしまうような信仰と自分で思うかもしれない。しかしイエス様ご自身がおっしゃったのです。からすだに一粒の信仰があればこの山は動くようになると。この山は動くとおっしゃったのです。イエス様が十字架にかかり復活し、私たちに聖霊を注いでくださるからです。この方がですね、小さな私たちの信仰を大きくしてくださるからです。
さっき、賛美歌で、アーシュの瞳という賛美を歌いました、
賛美歌の、243番ですが、この賛美の詩を作った人は、梅田真嗣という人です。で、彼は第二次世界大戦が終わってすぐにですね、 イエス様の福音に出会って改心しました。そして神学校に行って牧師伝道者になろうとしていたときに、この「アーシの瞳」という賛美の歌詞を書いて、そして賛美歌のコンクールに出したんですね。それがグランプを取りまして、曲がそれに付けられました。そして賛美歌の中に加えられたわけですけれども、彼はその後伝道に失敗しました。伝道に失敗しただけでなくて、罪も犯し、そして絶望して、そしてもう死のうと思っていました。そんな時にあと一回キリスト教会に行ってみようと思って、そしてあるキリスト教会の礼拝に集いました。その時にこの賛美が歌われたのです。そして彼は自分が作詞したこの賛美の言葉によってもう一度信仰を与えられて、伝道者として立ち直ることができました。三度イエス様を知らないと言ったペテロの中に残されていたからさらに一粒の信仰があったのです。イエス様が蘇ったことなんか信じないと言ったトマスの中にも残されていたからさらに一粒の信仰があった。その残されていたたった一粒のからさらにの信仰の中にイエス様は命を含まれたのです。この梅田真嗣さんの中に残されていた小さな小さなからしたの一粒の信仰の中にイエス様はもう一度命を吹き込んで、彼を立ち上がって伝道者としての生涯を全うさせてくださいました。私たちどうでしょう。私たち自身もつまずくことがあるでしょう。分からなくなることもあるでしょう。しかしどんな病気の人のために祈っても治らなくて、そして自分の信仰はダメだと思うことがあるかもしれないけども、イエス様はそれでもなお私たちの心の中に、私たちの中に からしたに一粒の信仰をしてくださって、そしてこれを大きくしよう、私たちの中に大きく働いてご自身の技を行おうとしておられるのであります。この足の瞳という賛美をもう一度賛美したいと思います。 一人一人告白をしようではありませんか。主よ、あなた私の中にカラスタの一粒の信仰を置いてくださいました。あなたの十字架と復活、そして聖霊の恵みによってこれは大きくなっていきます。主よ、この山は動くのです。あなたが動かしてくださるからですとお祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。主よ、あなたの恵みはなんと大きなことでしょう。なんと絶大なことでしょう。あなたは私たち一人一人の中にあなたの御言葉を、聖書の言葉を置いてくださいました。からさの一粒の信仰を置いてくださいました。小さな小さな信仰です。悪魔に試みられ吹き飛ばされたら亡くなってしまうと思うような信仰です。しかしあなたご自身がこのからさの一粒の信仰を私たち一人一人の中に置き守ってくださっています。あなたが握ってくださっています。あなたが置き、あなたが守り、握ってくださっているものを取り去ることができるものは何もありません。主よ、あなたの十字架と復活の恵みをさらに深く知ることができますよう、また私たちがそれをさらに強く経験することができるようにあなたの御霊を注いでください。私たち一人一人に聖霊を注ぎ満たしてくださいますよう心からお願いいたします。私たち一人一人があなたの御前に低められたものとしてひれ伏して祈るものとなることができますように私たちを助け導いてください。そしてあなたがおいてくださったこの枯らしたね一粒の信仰をあなたが育て大きくし、私たちがあなたの前にひれ伏して祈るときに私たちの目の前にあるこの山を動かしてください。やめるものを癒してください。人の尊厳を癒しめようとするものを打ち砕いてくださり、お一人お一人の中にある神の子の尊厳をあなたの御光によって大きく大きく照らし満たしてくださいますようにお願いいたします。主を感謝いたします。あなたを褒めたたえます。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは